い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、日曜日は、
はい、
名古屋ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
楽しかったわ。
めっちゃ楽しかったです
なんか楽しかったよね。
ねえ、
うん、なんだろう、あの一体感は、
一体感、
うん、
本当にな
んか良かったね。
はい
はい、いろいろとね、良かったわうん、なんかこう感動を伝えてくれるじゃないですか、終わった後で。
はい、
それがなんか清々しい、なんか 頭の理解じゃなくて、
うんうんうん、そうなんですよ。
か感動して涙して、
うん、
ああこれでよかったんだっていう。
そうですね、う
ん、なんかこう、なんなのね、あの感覚は
ね、うん、やっぱりこう深いというか、うんうん、いい願望ってやっぱり達成したいんだけど、みんなね、
はいはい、
でも達成してもね、うんうん、やっぱりなくなってっちゃうと、うん、でいいも悪いもないところなんて説明のできないところをね、本当にこうね、
う
ん、何回も何回も足立さんいつも円を描いて教えてくださるんですけど、
はいはい、
あ、いつもこれだったなってね、うん、思いながら、うん、すっごくね染み込んでくる感じ、理屈じゃなくね。
そうやね、
うん、うん、
そうやったのかな、多分今回も。
そうなんですよ、うん、今回はね何回も受けてるせいかね、うん、より入ってきた感じで、
はい、
さすがにね、うん、もうこれしかないなっていう、なんていうのかな
そうやね、だから
染み込んできたものがありますね。そうそうそ
う、まあ、いろんな角度から話しましたけど、うん、
はい、
体験というか、まあ、感じてもいただきましたけど、うん、やっぱり一つのことしか言うてへんしね。
そうなんですよ、
うん、ただそれをどうなんだろうな、受け入れる準備ができてる人は、
そうそうそう、
うん、もう行くし、
はい、
まだまだこのね、
うん、
この関連世界で、
うん、
何か手に入れようとしている人は、
はい、
まあ、飽きるまでそれをまずやってみると。
そうそうそうだと思います、
ね、でそれで手に入んないんだよと、
うん、
いうことが本当にこうなんだろうな、自分の中で、
うん、
ほんま無理っていうのは分かった時にね。
そうですね、永遠に手に入るものなんかないって分かりつつやっちゃうんですよね。
そうそうそう、またね、いいものを探していくんだけども、
うん、そうそう、うん、
でもこれはもう
永遠になくならないものの方がいいって思える年齢がね、そうそうそう、とか時期が来ればね。
そうやね、
うん、
うん、そういう時期が来たら、
はい、
受け入れることができるんちゃうかな。
そうだと思います、
ね、そういう人に今回たくさん出会えてね、
うん、うん、
すごく楽しかったです。あ、あとまた名古屋終わりまして、
はい、
今週東京、最後福岡と、
はい、
回っていきます。若干ね、残席もあるので、
はい、
もう受け入れできてますと、
はい、
逆にできてるかどうかちょっと分からないので試しにますと、
うんうんうん、うん、そんな方もね、
うん、はい、ぜひ気軽に遊びに来ていただきたいと思います。
はい、
はい、で土曜日、今週13日土曜日はピッカリちゃんのノンキザさん、
ノンキザ、
14日はヨッシーの、ヨッシーじゃないわ、ヨシさんの、
うん、
SBC、
はい、
ですね、で今月ヨシさんはもう1日、28日日曜日と、
はい、
男性の方もね、行ってらっしゃるみたいなので、
はい、
はい、ぜひお申し込みいただいて、ちょっとね、まあ、一人でやる旅なんですけども、
はい、
ねえ
ねえ、ずっと一人よりは刺激を求めて、
そうやね、やっぱり
外に
一人だとどうしてもこうなんかこう変わらぬ環境でダラダラしてしまうところがあるんやけども、うん、ちょっとねこの空気を入れ替えるというか、
ね、
うん、風にちょっと感じてみるとかね、
はい、
うん、そういう意味でこういうイベントを使ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 日は恵子さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。私はスーパーに買い物を行くのが苦手です。恥ずかしいのですが、私はとてもケチな性格です。すごく悩んで、いつも少ししか買いません。商品をカゴいっぱいに入れている人を見るたびに、自分の器の小ささが嫌になります。観念浄化をすれば、あまり値段を気にせず買い物できるようになるでしょうか。それはそれで少し不安な気持ちになります。本当にケチな性分ですね。
かっこ笑い
笑い
ね、なるほどと。そうか、はい、そうか。買い物カゴいっぱいの人って結構、まあスーパーに行くとね、あんまり入ってない人とか、もう上にこう、なんていうの、ギリギリ、山盛りになってる人とかね。
そうですね。
それもまあ、ね、ね、毎日買いに来てる人とか、もう1週間に来ない人とか、
そうそうそう、その違いもあるし、家族の人数にもよるかもしれないけどね。だから
一概に太っ腹だから買い物いっぱいしてるわけ
じゃない、あ、そっか山盛りってわけではないかもしれない。
そうかもしれないですよね。うん、そっか。でもね、なるほどな、いろいろ悩んで悩んであんまり買わない人なんでしょうね。
ああ、そういう場合もありますよね。私も、
うん、そうですよね。アンジュさん、どうですか。買うときは買うぜという感じ。
スーパーはね、あれですけど、一般的に買い物を買うときはドンと買って、いらないときは買わないと、当たり前か。
まあそうやね、スーパーの買い出し行くでしょ。だけど
スーパーの買い出しね、行きますね。
そんな時はどれぐらい買うんですか。
あんまり、あの、その日の分買うぐらいですかね。
そっかそっか、その、
計画が立てれない頭だもんだから。
なるほど、今日の分って感じ。
そうそう、今日納豆食べたいなとかね、納豆にネギ入れようとかね、
はいはいはい、
そんな感じで別にいるもの買ってるんじゃないかなな
るほどな、まあ、2,3 日の料理考えてそれを全部買いに行くとか、そうじゃないんだね。
ちょっとね、やればいいのにね、まあ、行き当たりばったりですね。
私、まあ、それはそれの、そういう、
足立さんは、
俺は
買い物されるんですか。
釣り道具、
いや、あの、スーパースーパース
ーパーで買い物、まあ、たまにしますけどね。そんなに。
自分で作ったりされる時もあるんですか。
まあ言うたら、カレーのレトルト買ったりとか。違います。
あ、そうなんだ、足立さん結構料理が、あの、上手にできるっていう噂は聞いたことあるんですけど
っていうか、俺ほらもう大学から寮生活じゃないですか。だからずっと自炊やもんね。
そうなんですね、
そうそうそう、結婚するまで自炊やったし、
慣れてるんだ。
そうそう、だってあと7年間沖縄で自炊ですからね。
あ、そうですよね、
それはもう慣れきってるって感じだけど、ねえ、この恵子さんって、ケチなのかどうかですよね。
そうですよね、自分でケチってラベルは貼られてますけども、
貼ってるけどね、で、まあ、ケチな人っていうのは、まあ、一般的にはねんけども、このお金を使うこと自体に、この嫌悪感がある人、使いたくない人なんですよね。使うのが嫌だと。で、節約家とか倹約家って、この無駄なお金を使うのが嫌なんですよね。だからその違いがあるわけで、ちょっと似てるけど、ちょっと似て違うところがある。
そうですね、あんまり使わないのが倹約家とかケチとかね。自分で否定があるとケチみたいな感じになるんですよね。
ケチは
ね、
もう使うこと自体が嫌なんですよ。
あ、そうなんですね。
使うことが損したって感じ。倹約家っていうのは無駄なものを使う、買うものが、買うことが嫌だと。
あ、でもそれありますかね。私も無駄なものは嫌だな、いらないものは買わないし。
そうやね、だからね、もしまあまあ恵子さんがケチな人だったとしましょう。
はい、
ね、なぜお金を使うと嫌な気持ちになるのか、ここですよね。だから嫌な気持ちがなるのが嫌なので、お金を使いたくないと。
はい、
一体なぜこんな気持ちになってしまうのかと。
内観するといいですよね。
そうやね、その、まあ、原因が必ずあるんで、それを自分で自覚することができれば、まあ、現実も変わってくるはずなんですね。ですから、まあ、アンジュさん今言うたけど、内観、静かに一人で過ごせる空間を作って、なぜあなたはお金を使うことが嫌なの、でね、自我に問いかけてみる。
はい、
ね、ちょっとまあ軽く目をつぶっていただいて、過去の記憶をたどってみてください。
はい、
ね、多分お金のことで嫌な思い、
うん、
そういう記憶が出てくると思うんですね、
うん、案外ポンと出てくる場合ありますよね、
う
ん、
そうやね、
うんうん、
でポンと出てくる場合と、
はい、
やっぱりこの記憶に蓋してる場合があるので、
う
ん、なかなか浮かんでこないと、
はい、
うん、そういうこともあるんでね、
うん、
まあ、数日後にこうなんか何も考えてないときふと浮かんでくるところもあるから、まあ、ちょっと根気よくやってみて、
はい、
うん、ちょっと一回やったから浮かんできませんでしたじゃなくてね、
うんうんうん、
根気よく問いかけてみる、
はい、
はい、以前ね恵子さんと同じように、
うん、
このお金の悩みを持つ、まあ、A 子さんという人、
はい、
イニシャルですけども、ちょっとお話ししてた時に、
うん、
このちょっと記憶じゃあ辿っていきましょうかということで、
ええ、
でね、出てきたのがやっぱり小学校の時の記憶なんですけども、
ええ、はい、
小学校3年生の時に、
うん、
親が離婚して、
うん、
でそれからまあちょっといろいろ悲しい思いがしばらくしましたと、
はい、
うん、でお母さんがねほとんどこの休みなく働いてたんで、
うん、ええ、
この日曜日、土曜日と日曜日お休みの日、
うん、
うん、いつもこのちっちゃな妹、幼稚園の妹と
二
人きりだったらしいんですよね、
はい、
うん、いつもお母さんいなかったと、
うん、
でお母さんは一生懸命二人の子供を育ててくれるためにも働いてたんですけど、まあ自分のものは何も買わへんかったと、
ええ、
でおしゃれもせずにね、
うん、
熱出てももう行ってたと、
うんうん、
ゲホゲホしながら、
はい、
うん、でそういう姿をこれ毎日見てたら、
うん、
この自分がこの何もしてあげれないこの子供心に、
はい、
なんかこう罪悪感みたいな、
ええ、
何もしてあげれないと、
うん、
うん、で自分たちのためにこんな辛い思いしてると、
ええ、はい、う
ん、だからねその頃からね英子さん貯金始めたみたい。
あ、そうなんですね。
お小遣いもらってたらしいねんけど、
うんうんうん、
なんかねこのあんなに頑張って稼いでくれたお金を、
うん、
なんかこう使うのになんかこう嫌な感じたみたい。使ってはいけないっていうようなね、
うんうんうんうん、
だからねそれをからにもう20年以上経ってんねんけども、
はい、
その癖が未だに抜けてない。
あ、なるほどね。
ということに今回気づきあったんですよね。
はい、
うん、でお金を使うイコール、
うん、
ダメなこと、
うんうんうん、
その親不孝だと、
はい、
なんかそういう刷り込みが自分でこうしてきたみたいで、
そっかそっか、
そうそうそう、でね、どんな観念持ってんのっていうことでお金のリスト作ってみたんですね。
はい、
それからまあ観念浄化をしていただいて、
うん、
だからねお金を使ってもいい、
うん、
ね、お金を使う私を受け入れますというね、
はい、
そういうこのなかなか許可が下りないんですよ。
うん、
うん、もう長年のねドロッとした、
はい、
想念っていうのが出てきて、まあしんどい、
ね、
しんどいわけですよね。
うん、うん、
でも根気よくやっていただいて、
ま
あ、1週間ほど経った時に、
はい、
スッとこう波が引くように、
うん、
スッと軽くなったみたい。
あ、なるほどね、
うん、っていうメール入りましたけども、
あー、よかったですね。長年の洗脳にどれだけ支配されてるかってセミナーでもね足立さん言って見えましたけど、それがやっぱりこう、
うん、
内観浄化でね、
そうなんですよね、
うん、長年の苦しみからすっと解放されるのはすごいですよね。
そうやね、だから自分で気づかなければいけないっていうね、うん、
はい、
うん、だからなかなかこのいい思い出じゃないんでね、
うん、
大体が、
大体ね、見たくないもんね、できれば。
そうなんですよ、
うんうん、
だからそのいい、まあ、ずっと抑圧してるのがこういう現実となって現れてくる、
うんうん、
なんかお金を使うことに嫌な感じがするとか、
そうそう、
うん、サインがちゃんとあるんでね、
ね、無意識のところがやっぱり現実化されるのでね、
う
ん、
そうやね、だから、
うん、そこを どれだけ自覚するかというか、
そうやね、うん、だから、はい、観念浄化の変化って、
ええ、
何があんなに苦しかったんだろうっていう、
ね、
うん、そういう感じなんですね。
そうなんですね、うん、いい風になるわけじゃなくて、
そうやね、
消滅するというかね、
そうそうそう、
うん、
だからね、まあ、今日の質問で、もうあまり値段を気にせずに、
うん、
何でも買えるようになりますかってことやねんけど、
はい、
まあ、そんなことにはなんないですね、
うん、
多分、
はい、
うん、必要なものはまあ嫌悪感なく買えるし、
ね
ね、いらない
ものは、はい、 買わないし、でもケチとも思わないと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
普通になっちゃうね。
そうそうそう。これで普通になるんですよ。
うん、
だから今がちょっとバランスが悪くて、必要なものを買うのに嫌悪感感じてておかしいな話なんで ね、
どっかにこう力みがあるものがスーッとこうね、楽に力が抜ける感じですよね。
そう、アンジさん言ってくれたように普通になる、ですから浄化学しても、
はい、
まあ損をしたくないという思いっていうのは消えないしね、浪費家になるわけでもない、
はい、
ですから安心してやってください。
はい、
はい、あのね、つい先日ある方と、
はい、
損をしたくないっていう思いって、逆の現実を引き寄せるよねっていうね、そんな話してたんですね、ちょうど。
はい、
これね、損のパラドックス、
パラドックスね。
そう、例えばほら株とか FX とか、
はいはい、
投資があるじゃないですか。で損したくないっていう思いが強すぎると、例えばあの利益出してる時でも、あの不安になるんですね。早くこう確定させんとこの利益なくなってしまうかもしれへん。
あ、なるほどね。自我との戦いなわけですね。
そうなんですよ。ですから、もう早々とこの損を、損じゃなくてその利益を確定させてしまう。だからぐーっと もっともっと利益出るんやけど、
もう
これにしとこうってなっちゃうんですね。
で
逆に損が出てる場合は、損切りができない。
損切りって言うんだ。
そう、損を確定させること。
ああ、なるほど。
もう少し待ってばまた上がってくるはずやから、今損を確定させてしまうと、損が決まってしまうと、また今は損してるけどまた上がってくるやろうっていう、そういう考え方してしまうんですよね。とかどんどん買い増しをして、平均コストをどんどん落としていこうとか、なんかとりあえず、損嫌なんですよ。
嫌ですよね。
だからほっときたいんですよね。
はい、
放置してしまうとこの失敗がどんどんどんどん損失膨らんで、たった1回の失敗で全ての今までの利益アジャパーと。これ投資あるあるなんですね。
投資あるあるか。
私20年前これで退場になりましたから。
あ、そうなんだ。
そう、たった1回のこれができなくて、
はい、
さよならってことになりましたけどね。
だ
からね、もうなんでこんなことになるかというと、こうね、人間って同じ金額であったら、
はい、
儲かった喜びより、損した悔しさの方が圧倒的に大きいんですよ。同じ1000円で
エネルギーとしたらね。
そう、
あ、分かります。そうだよね。
例えば1万円の利益は、
はい、
パッとこう確定できるんですね。1万利益これ決めようと、
はい、
でも1万円の損失って、なかなか受け入れられないんですよ。
受け入れがたいと思います。
そう、だからなかなか確定できない。ずるずるとこの泥沼にはまっていくんですね。
いや、
だからね、損を嫌うがあまりに大損してしまうという、
まあ、
パラドックス、これたびたび起こってくるんですね。
はい、
でもね、これはね、この投資だけの世界ではなくて、
はい、
普通の生活にもよく起こってるんですよ。
そうですか。
例えばバーゲンセール、
はい、
ね、2万円のワンピースが、なんとこの今なら8000円、でググッと心動くんですね。
はい、
あれだって1万2000円も得するわけですから、これが動かずにおられますかと、そういう感じになるわけなんですけども、
はい、
よくよく考えると、これ1万2000円得するわけじゃないじゃないですか。
あ、そうだね。
そうやんね。だから得するわけじゃなくって、損をしたくないっていう心理が反応するんですよ。だって後で後悔したくない。
そうですね。
ね、後で損したっていう悔しさを感じたくない。じゃあ今買うしかないか。そんな感じなんですけども、
はい、
ストレスが生まれて、そういうね、そのストレスを消すために、ワンピースをレジに持っていく、
はい、
で8000円支払って、ほっとするというようなね、なんかよく分かんないような、衝動買いってこういう感じなんですよ。
そうなんだ。欲しいからじゃなくてね。
そうやね。
そうしたくない、あしまったって思いたくない
そう今買っとかなあかんのちゃうかというね。
あ、
うん、だからね無駄な買い物が多いという人は、多分ね心当たりあると思うんですよ。
そっか、
うん、本当に欲しいんであったら、
うん
うん、やっぱり
定価でもね、
そう、
でも
買うし
買うし、
うん、買ってよかったわってよく使うし、うん、そのタンスの肥やしになったりしないはずなんですね。
しないしない、うんうん、うん、
だからね、あとほら買い物の帰り道でさ、
はい、
今買ったものがさ、
うん、
なんか店頭でもっとさらに安く売ってたら、
うん、
これもまたうわー損しちゃったみたいな、
うん、
うん、嫌な感じになるんですね。
なるなる、
うん、でもこれって財布からお金が消えたわけじゃないじゃないですか。ね、実質的に損したわけじゃない、
うん
うん、だから心理的な損失なんですね。
そうですね、
心理的に損してるんですよ、
う
んうん、だって別に損してない、それ見なかったら損したっていう感情が起こってこないわけでしょ。
そうですよね、あ、そうですよね、
見たばっかりにですから、
うん、ほんとほんと
実際に損してるわけじゃないんですね。
ね、
うん、でね、このね、そもそもその損を回避しようというこの性質、
はい、
これ生きていくために必要だからじゃないですか、
うん、はい、
ね、別に損してもいいんだよと、
うん
うん、いくら損しようが平気さってなったら、
うんうん、
まあ自分のことを守れないし、
うん、
自分の家族も守れない、
うん、
だから損しないようにしなさいと、
はい、
ね、なるべく損しないように行きましょうと、
うん
うん、別にいいよワンピースでも何でも全部買っちゃえと、
うんうん、
そんなわけにいかないわけでね、うん、だから、なんかねこの損したっていう感情ってやっぱり不快じゃないですか。
そうですね、
だから
一番嫌いです私も、
うん、
うん、お得感が好き、
そうです、
うん、
だからそれを回避しようとするわけですよね。
そうですね、
うん、人間っていうのはだからそれでいいんだけども、
うんうんうん、
ちょっと過剰なんですよ。
あー、そっか、
そうだって快楽主義やから、
うん、
そんな不快をなるべく感じたくない、
うん、感じたくないね、
うん、そうそうそうそう、それはよくわかるわけで、
うん、
ちょっと考えてみたわけ、
はい、
この強烈なこの性質、
ええ、
ね、損を回避しようとする、
うん、
この性質をなんとか利用できないかと。
ああ、利用ね、うん、
そうで、もっと人生をこの楽しめないかと、
はい、
うん、いうことをねちょっと今回考えてみました。
あ、すごい、
はい、
聞きたい、
はい、うん、申し訳ございません。
まさかの。
まさかの。
次回？
次回に続くにさせてください。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だからね、うん、うんうん、損したくない性質はもう別にこれでいいわけであって、うん、別になくならないし、
はい、
うん、じゃあそれをね、うまいこと使ってね、人生を楽しむ方法っていうのを考えてみましたので、
すごい、
はい、次回をお楽しみください。
はい。
はい。では今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。